イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
シマウマです。
この番組はイルカと馬の文学村というサイトを運営している二人のトークバラエティーです。サイトにはトークに出てきたものの補足など載せてますので、よかったら合わせてご覧ください。
おっと。
日付を言う係がシマウマさんですが。
3月19日の金曜日。
ぼーっとしてんじゃねえよ。
2021年の3月19日金曜日。
ぼーっと生きてると怒られちゃいますよ、チコちゃん。
ブサイクの日ですね、今日。
なんで
?3 月19日。3
月19。ブは何
え?
おまけ?
ブは2000年代の。
2000年代、毎年
そう。
サイクの日じゃん、サイクの日。サイクリングの日。さあ、ですね、なんだっけ。今日はですね、ほっこりトーク S という名前がついて、ストーリーの話をするというのが一応、ね、売り入りしてたんですけど、前回はまあ日本昔話の話で結構、前編がストーリーの話だったんで、今回はですね、島浜さんが個人的、バッテリーがなくなってきたよという忠告は、島浜さんがありましたんで、ちょっと入れてます。じゃあ一人語りしててください。
はぁ。
な島馬さんのそうだ、一人ラジオも撮ってないじゃないですか、今日。後で撮りましょう
よ。いや、いいよ。
あれ、ファン多いですよ。開いてもいないでしょ、最近。
開いてもいない。
スタンド FM では、島馬さんが一人で喋っている。
あ、そういえばね。
はい、はい、
あ
れ、どうぞ。何ですか?
はい、あれですね。
あれですね、はい。
クラブハウス、結構前に。
はいはいはいはい。
招待されて。
アプリですね。
うん。
クラブハウスっていう。アメリカとかで流行ってると言われている。
うん。
なんだっけ。なんか、音声のツイッターみたいな感じなんでしょ。
そう、スタンド FM 的な。
はいはい。
やつなんですけど。
どうなりました?やってるんですか?
やってないんですけど。
はい。どうなんですかね?あんま聞かないですね。身近で使ってる人。
なんかもう飽きたとか、そういう話ちらほら出てきてますよね。
あれちょっとあれですよね。日本人に合わないですよね、多分ね。なんかアメリカ人って喋んのとか好きじゃないですか、きっと。
アメリカの方の。
文章を読まなそうだもん、あっちの人。
使い方としては、なんか、長距離トラックの運転手とかが、この道混んでるけどそっちどうみたいな感じで使ってんだって。
なるほどね。日本人はね、ちょっと特殊ですよね。SNS の使い方も特殊じゃないですか。
そうだよね。向こうのアメリカ人とかさ、コーヒーショップでさ、
うん、
全然知らない人と話し始めたりするからさ。
とかさ、うん。ね、Facebook とかでも平気で自分の顔を出すじゃないですか。
うん、
日本人なんか絶対じゃないけど、結構分かれますよね。出す人と出さない人にね。ということで、じゃあ、シマウマスタンド FM はもしかしたら更新されるということで。いいですか?もしかしたら。
いや、されないな。
もう終わっちゃったあれ。
いや、終わってはいないけど。
個人的に好きだったん
ですよね。そう、鬼滅の刃とかさ、
はいはいはい。
エヴァンゲリオンとか見たんだけどさ、
はい。
全然思い出せないんだよね。
映画を見たけど、
そう。
いや、何の意味のないやつやってください。今日は、ブサイクの日です、みたいな。5分くらいの意味のないやつ。あれが面白いのに、なんかちょっとコントみたいな。で、今、充電器を挿してきたので、話の続きをしますと、個人的好きなストーリー展開。これ、カッコ読んでいいですか?
うん。
カッコ。
何?
カッコ読んでいいですか?
ちょっと待って。そういう、黒柳徹子的なこと言っちゃうときあるから。
そう。台本
に全部言っちゃう。ああ、それ、例え話だ
から。カッコに、カッコっていうのはですね、メモ帳があるんですけど、カッコは、島浜さんが話すとき用のメモだから、読むなよって勝手に読むなよってよく言われるんですけど。
そこ読まれると話すことなくなっちゃうときあるからさ。
カッコには、悪者が改心して仲間になるとかって書いてあるんですけど、こういう議題を島浜さんがメモしといてくれて、これについてちょっと話そうかなということで、今、始めてますが、これあんですか?島野さん好きなんですか?この悪者が改心して仲間になる系と。
いや、全然。まあ嫌いじゃないけど。
うん。
取り立てて好きっていうわけでもないの。
あ、そう。何系?なんかあるよね。熱い展開あるよね。確かにね。
そうだね、あれ。
そいつ仲間になんの?とかさ。いうやつとかね。
インデペンデンスデイみたいに。
ああ。
最後死んじゃう系とか好きですね。
ああ、犠牲になるやつね。
犠牲になる
系。ヒーローがね。
なんだっけ。
自分が。
スティーブン・リブ・タイラーとか出てた、
うん、
宇宙に行くやつもあったよね。
誰だ？忘れちゃった。それなんだろう。
テレレティーリティーっていうやつ。
アルマゲドン。アルマゲドンか。
そうそうそう。
今の人で何人ぐらいの人か分かったか知らないですけどね、今の。テレレティーで。そうですね。まあ僕はもうストーリー好きなタイプっていうのは、あ、でもね、一個だけあんのはね、僕はサイトにいっぱい記事書いてるようにストーリーのタイプとかも研究してる。オタクですけど、
うん、
個人的にめっちゃ好きなというか、なんか知んないんですけど、めちゃめちゃツボのパターンのストーリーとなって、これが子供が不治の病、
うん、
でそれを治そうとしてお父さんとかお母さんが頑張るタイプの話が時々あるんですよ。
うーん、手塚治虫のブラックジャックでありそうだね。
あー、実際に言うとロレンツォのオイルとか、実際ね、あんまりだから別に流行った映画でもないんですけど、あとなんだっけな、もう一個ぐらいあって、あとね、マイライフまあなんかでもなんて言うんだろうな、まあそれを実際そういうね立場の人には申し訳ないですけど、映画としちゃうと割とねベタという感じじゃないですか。
うん、
でベタ系が別になんか好きでも嫌いでもないんですけど、なんかなぜかその子供が病気でお父さんかお母さんが頑張る系がなぜかねツボなんですよ。もしかしたら自分が小さい頃ちょっと病気だったんで、それがなんとなく重なるのかもしれないんですけど、弱いですね。
ちょっと自分の知ってる映画が出てこない
あ、
ありそうだけど、
そうそうそう、
ありそうだけど意外とないのかもな。
少ないんですよ。あんまりないですよ、ハリウッド映画とか。なんか忘れちゃった、何本かあったんですけど、なぜかね、あ、ベタだよと思いながらね、ちょっと悲しくなっちゃう。っていうね、話でした。そして、ですね、何をやろうと思ったかというと、ストーリータイプっていうのがあるんですよ。これ本持ってくればよかったな、今日。ブレイク・スナイダーの話をしようかな。ブレイク・スナイダーっていう人がいて、セーブ・ザ・キャットっていう本があって、その2冊目を、の本がブレイク・スナイダーの銃のストーリータイプ。違う、ごめん。本のタイトルは、銃のストーリータイプから学ぶ脚本術っていうのがあるんですよ。で、その中に10個の大きいストーリーの形が書いてあって、分類してあるんです。この人が分類したのがあるんですよ。
はい。
で、さらに、その中で細かい分類みたいなのがあるから、実際50個あるんですけど、10×5 で。まあ、大きいところはとりあえず10個あって、これを、前ね、イルカのひっそりライブという、一人で、YouTube みたいのを、やってた時期があったんですよ。っていうか、3回くらいしかやってないんですけど、
うん、
そこで、じゃあもう毎回、これ、一個一個説明してこうかな、とか言いながら、結局説明しなかったんで、それが。ひっそりライブっていうのは、ちょっと YouTube のライブ配信がうまくなんかできないのに、めんどくさくなっちゃってやめちゃったんですけど、そこで、話してないから、やろうかなと。
はい。
思ってやりますか。これだから1回に1個でもいいなと思ってるんですけど。
つか10個の中に1個が5個ぐらいあるな。
うん、そうそうそうそう。とりあえず1個目いきますかね。あと時間見てにしますか。
いけるとこまで行くか。
いけるとこまで行くか。
昔の久米宏氏タイプで。
それわからない。
ニューステーションで、
うん、
この後ニュースできる限りみたいなこと言ってた。
あ、本当。
できるだけだっけな。
できるだけ多く。お伝えしますって。っ
ていうか、久米宏がニュースステーションやってたのもう十何年前なんだよね。
はい、あ、そう。そんな？
恐ろしいな。
恐ろしい。
だって、久米宏のラジオなんですけどが10年とか言って、それで終わっちゃったんだよね。
ラジオ、あんまり知らないですけど、ラジオ聞かないんで。なんか、すげえ有名。ニュースステーションはまあわかりますけど。ラジオなんですけど、知らないですけど、僕は。すいません。
そう、それも、夢なんですね、それすら終わっちゃってるんだから、ニューステーションなんてね。
はい。
もっと前ってこと。
はい。
そうだ、その、
はい。
久米宏の後、
はいはい。
古舘一郎になって、
あ、そうだ、
古舘。で、さらにもう、
今、その次だもんね。そうだ、そうだ。そうだ、そうだ。ですね。
市原悦子も死んじゃうわけだわ。
ああ、それ前回の話ですね。もうなんかポンポンとね、なんかあれですよ、あの、子供がね、あの、ゴミをその辺に床に撒き散らすために僕が拾ってるんですから、一個一個こうやって。一個一個拾ってはフォローしなきゃいけないんですから。投げ捨てないでください。ちゃんとゴミ箱に入れてください。
はい。
はい。ということで、1個目がですね、10個ある、10個のストーリー。とりあえず10個読み上げると、家の中のモンスターっていう話。金の羊毛っていう話。魔法のランプ。あ、この役はちなみに書籍の役をそのまま使ってますね。難題に直面した凡人。人生の岐路。あ、そうだ、人生の岐路。あと、相棒愛っていうね、ちょっとこれわかりづらいですけどね。相棒と愛みたいな、愛情の愛ですね。そして、なぜやったか。おバカさんの勝利。組織の中で。スーパーヒーローっていう10種類がこの本の中で分けている10個。で、これなかなか、ね、まあ、こんだけはっきり分けるっていうのは結構大変な作業だし、どうせこういうのって分けたら分けたで矛盾が生まれちゃうんですけど、まあ、よく分けたなという感じもするし、ここは強引だなみたいなのがあるんですけど、いろいろストーリーのタイプを考える基準には結構しやすいですね。
じゃあ、はい。私の好きな映画一個適当に言うんで、
はい、
そこから一個ずつやっていきましょうか。
どれにしますか、このタイプ。あ、今のタイトルでいけますか。
いや、あの、好きな映画言っていくんで、そこからお願いします。
好きな映画を、どれだよってこと、
う
ん、
そうそう。
それかなり難しいの。
大丈夫、大丈夫。
お前わかってんのかみたいな感じじゃね。はい、一応言ってみます。
じゃあ、
パスもあれで、
はい。エイリアンからお願いします。
見てくれたのね。ここに書いてあるからね、エイリアンって今。エイリアンっていうのはね、じゃあ家の中のモンスター、これまあ番号順に行きますよ。家の中のモンスター。英語だとモンスターインザハウスなんでそのまんまですね。で、これはもうホラー映画ですよ。エイリアンもそうですけど。で、ホラー映画を作る条件っていうのがあって、なんだっけ忘れちゃった。狭いんです。まず、あの、空間が決まんなきゃいけない。家の中のモンスターだから、家じゃなきゃいけないんですよ。つまり、モンスターがいても、別にどこでも逃げ切れたら全然怖くないじゃないですか。わかります？
そうね、あれ、ゾンビとかも。うん、
ゾンビが出ても、
あれだよね。
なんか北海道でゾンビが出てますって言ってもそう。ある程度の、だから、そうそう。だからこのバランスが悪い映画って結構失敗してるのあるんですよ。ホラー映画で、これ確かセーブザキャットで書いてあったと思うんですけど、なんかそう。逃げる範囲が広すぎると全然緊張感がないし、うん。っていう話。家の中でモンスターが追いかけてくるっていう話で、あとね、これ構成もね、僕ちなみにこのセーブザキャットの10のストーリータイプに載ってる映画は全部自分でエクセルにリストアップして、あの、ここ今、このサイトに僕紹介してるの、一個ずつこの、なんていうの、例えばとして、あの、本に書いてあるやつあげてるんですけど、それ以外にもタイトルだけバーって書いてあるんですよ。他にもっていうの。それ全部リストアップしたら300本ぐらいあったんですけど、で、アメリカの本だから、あの、日本語訳されてないやつがあるんですよ。日本に見れないやつなんですけど、日本で見れるやつはほぼ見たんですよ。で、やっぱ同じタイプ見るとみんなわかるんで、なんか、自分の気になるストーリーのタイプがあると、多分見るといいです。そればっかり見ると、あ、もうパターンつかめちゃう。あの、さっきのっていうか前回のか、うん、昔話のね、なんとかエンドとか言ってましたけど、あの、何でしたっけ、
ババエンド。
またあの、ヤマンバエンドかよ、みたいなのとかね、なんか、だいたいオチとかってパターンとかあったり、構成もパターンあって、ね、まあ、構成についてはどうしようかな、言ってもいいんですけどね。まあ、わかりやすく言えば、非日常が始まるのはもちろんその、怪奇現象とかその、怖い。いや、なんで笑ってるかと言いますとね、島尾さんがちょっと背もたれに追っかかってたんで、ね、あの、僕がチラッと顔を見たら、めっちゃあくびをしてました、ね。あの、そしたら先生に見つかったみたいな顔をしてましたね。っていう笑いです、今のはね。忘れちゃった。だから、そうそう。だからそのエイリアン、だから例えば今作っちゃうか話。仮に作っちゃうと分かりやすいと思う。大体やんのはね、あの若者たちがね、キャンプとかに行くんですよ。で、5、6人いて、その中に微妙に恋愛関係があったり、狙ってる男女がいたりするのと、あとまあ、むっさいやつとかもいるじゃないですか、ね。いて、みんなで行って、なんだよ、つって、 楽しくやってるところに、だんだん怪しい事件が起きてって、一人目が死んだりするんですよ。
うん、
っていうと、連続殺人とか始まるじゃないですか。で、それがだんだんホラーなの、まあ、オチが怪奇現象なのか、いろいろあるじゃないですか。ただの、ね、頭おかしいやつの。そんな風にして、まあ、悪魔が出てくる。モンスターが出てくる。だから、家っていう空間。で、大体それは帰れないですよ。キャンプとかだともう帰れないとか、電話が通じないとか、橋が落とされてるとかなるじゃないですか。あと、雪山とかね。その中で、ホラーが展開される。あとね、セーブ・ザ・キャットに書いてあって面白いなと思ったのは、この、モンスター、だから、ストーリーの構成は簡単なんですよ、それ。何でも浮かぶじゃないですか。生ハゲでも何だっていいわけじゃないですか。
うん、
生ハゲの、ね、お祭りかと思ったら、本当に殺し出したとか言うと、もうホラーが始まるじゃないですか、
うん、
で、それいいんですけど、その、結局このストーリーを面白くする鍵っていうのは、そのモンスターがなんで生まれたかのところだって書いてあって、セーブ・ザ・キャットに。なんでっていうところに、大体、罪とかがあるっていう、その、過去に、誰かが何かをした、まあ、いじめられっ子みたいなのもいいんですけど、何かしたことによってその悪魔が生まれてるみたいなところがあると、ちょっと物語に面白みが加わるっていうか、深くなるよって。そんな作り方。
グレムリン分かりやすいな。
グレムリンね。
水かけんなっつうのに水かけるからね。
あ、そう。
そうそう。
そんな話だった。覚えてない。
うん。
何お地蔵様とかに。みたいなやつに。
違う、グレムリンっていう可愛いぬいぐるみがいいんだけど。
ああ、かけちゃいけない。かけると暴走しだすんだ。
いや、かけると、悪いグレムリンを生んじゃうの。
ああ。そうそう。なんかそう。何か知らずに。それあと過去だ、過去で自分に関係ないこともあるんだよね。なんか何年、何百年前の、にそういうことがあったっていうのを引きずってる場合もあるし。
ハムナプトラとかそうか。
ああ、呪いにな
ってないけど。
多分。ハムナプトラの多分、宝物探す話です。どっちかというとね。インディ・ジョーズ系です、
うん。
そんな感じです。で、これは多分純粋モンスターっていうのはそういう、もうそのままです。純粋。エイリアンって、だから、セーブ・ザ・キャットあげてます。エイリアンはだから宇宙船っていう空間があるんですよ。
うん、
あそこから出れないじゃないですか、
うん。
で、エイリアンですよ、モンスターの方。エイリアン自体は別にそんなにないですけどね、罪はないですけどね。あれは罪は多分ね、人間側に確かなんかあったような気がする。ちょっと入れてた気がする。ただエイリアンはまあ、普通に SF として面白いんで、演出の方が面白いですよね。あとは、家庭内とか、危険なジョージっていう映画知ってますか？
知らないです。
これ昔の。
マリリン・モンロー。
ちょっとやめようか。一本一本説明していくと、それこそ終わんないわ。まあだからいろんな、そうそうそう。例えば、ニヒリストモンスターっていう分類があるんですよ。その、家の中モンスターの中に細かい分類が、家の中、ごめん、細かい分類がニヒリストモンスターとかいうの。こういうのはだからもう意味のないっていうか、もう、ただ、頭おかしいやつとかそのモンスターのパターンがあるんですよ。超自然的モンスター。これなんか逆ですけど。ナチュラルモンスターって書いてあるんですけど、英語では。それ、リング、ザ・リングですよね。ハリウッド版があるんで、あっちにも。
うん、
とかもう、自然モンスターとかね。あと普通に人間だったっていうのもありますよ。連続殺人鬼。シリアルモンスター。で、今、ちらっと言った家庭内モンスターっていうのはドメスティックモンスターっていうのは、いわゆる、これはね、危険なジョージだけじゃ喋ると、誰だっけな。主演忘れちゃった。ちょっとね、不倫するわけですよ。
うん、
そうすると、その、ストーカーになって女の人が、
うん、
めちゃめちゃ襲われるっていう話ですか。簡単に言っちゃう。だから人間もね、怖いよっていう。モンスターになり得るよと。そんな感じの話が家の中のモンスター。このパターンはだから構成すごいはっきりしてんでね、すげえ簡単に作れますよ、正直。あとね、物語をね、求める人間の真相として、恐怖って結構動機なんですよ、実は。で、昔から多分村時代とかさ、村に住んでた頃って怖いものがいっぱいあったはずじゃないですかね。それに対して物語っていうのを作ってたから、なんか怖い現象があると、なんかあれじゃん。理解、科学も発達してないから、怖い現象があった時に、あれはなんとかなんじゃ、みたいな、
うん。
あれは神様なんじゃとか、幽霊なんじゃとか、なんか、こういう物語をつけることで理解してた部分があったから、恐怖に対する物語って実は結構誰にでも、興味を引くものってあるんですよ、多分ね、
うん。
そういう意味でね、強い物語でもある。だホラーっていうジャンルまで持ってっちゃうと、今度、ホラーが苦手な人っているじゃないですか。もう、お化け屋敷みたいなのが苦手っていう人いるから。ちょっとだから今は、一ジャンルになり下がってますけどね。その、ホラーの感情っていうのは多分うまく現代劇とかにも入れると、 観客にとっては面白いと思いますね。
うん。
なんかありますか？こんな感じですけど、家の中のモンスター。
いや、特にないの。ホラーの感情ってなんかあるかなと思って。
ホラーの。
うまく使ってる、最近のなんかある
かな。ホラーの感情をうまく使う。だから、サスペンスになるんですよ、多分ね、うん、今だとね。ホラーの感覚が。やりすぎるとホラーになるんだけど、だから、アメリカ映画とかさ、ボーンアイデンティティとか、なんかよくわかんないままいきなり襲われるとかあるじゃないですか。
うん、
で、記憶ないまんまなんか、暗殺者が襲ってくるみたいのって、ある意味ホラーじゃないですか。
うん、
だけど、それは、相手が、まあ、人間とか、ある程度は、なんて言うんだろう。情報的には未知だけど、人間ではあるから、ホラーっぽくはないんです。
うん、
だけど、なんていうの、感じるものって一緒で、なんだろう、なんだろうっていうドキドキっていうか。あれがなんか、相手が見えず、人間かどうかもわからないみたいになってくると、ホラーになるじゃないですか。
うん、
ポルターガイスト現象みたいなとかね。そんな感じの。うん。だサスペンスに、今はなってんのかもしれないですね。サスペンスとミステリーというのは結構かなり強い実は物語の要素なのでうまく使うといいですね。あとはあれですね、ホラーをかなりそれをまたもうちょい行くとスプラッターとかあるじゃないですか、
うん、
ああいうのはもう逆に言うとホラーの要素っていうよりはただああいうなんていうのかな、グロいものを楽しむみたいなのがあるじゃないですか。その映像美を楽しむのと同じような感覚です。ただグロい雰囲気自体を楽しむ。あれになってくると多分ストーリーの構造は崩れてる可能性ありますけどね。
うん、
コメディになっちゃってるのとかまあ逆にありますもんね。コメディっぽいホラーってありますからね。ちょ真面目な話で。なんか読書会みたいになっちゃって。ちょっと一回切りますか、こんな感じで。スタンド FM の方をちょっと見ると、安谷ありささんがいらしてコメントくださっていますね。マイフレンドフォーエバー。これあれですね。さっき僕が泣いちゃう系の話だ。子供が、このマイフレンドフォーエバーもかなり来ました、僕、正直。知ってる？
知らない。有名？
有名。男の子がいて、男の子が隣同士の家に引っ越してきて、一人はガンかなんかで、男の子がちょっとやんちゃな男の子で、夏休み中に友達になるんです。で、その男の子を治せる薬を探しに行こう。だからさ、多分そこがちょっとね、絶対にもう治せないんですよ。治せないんだけど、なんかあるんじゃないかって探しに行ったりするんですよ。ロレンツォのオイルっていうのも実はそうなんですよ。お父さんが、もしかしたらそのなんとかのオイルとかいうのに、使えばもしかしたら治るんじゃないかって、そのもう医者はダメだって言ってんのに、そういうの求めてね、やっちゃって、で、結局死んでいくんですよ。エイズ、そうだ、エイズなんだよね、あれ。そう。
あれもあったね。
マイフレンド。
なんだっけ？
泣いちゃう、うん。
なんとかチョコレート。
なんとかチョコレートね。
グミチョコレートパインだっけ？それ大月健二のあれかな。
自分で投げて自分で拾ってくれたからいいんですよ。なんとかチョコレートじゃわかんねえな。チョコレートじゃ出てこないな。
です
か、はい。どういうあらすじですか、チョコレートドーナツ。違うね。
チョコレートドーナツだ。
あ、これ？
うん。
これ見たことないな、僕。
これ、いい映画だよ。
本当？
うん。
見ようかな。
親子じゃないんだけど、
うん。
ゲイのカップルみたいのが、養子をもらおうとして、奮闘するって。で、なんだっけな。なんかの病気の男の子が、
うん、
その病気のせいで、本当の親からは愛されてなくて、
あ
っていうお話。
ちょっと見よう、これ。見たくなった。一応、サイトにリンク貼っとくんで、どんな映画か見たい人は見てください。
これなぜか知らないですけど、うん、爆音映画祭かなんかでやってて、見たんですけど、爆音全然必要のない映画。
2012年の映画だ、アメリカ。
バルトナインかなんかで見たな。
お
ととしぐらいに。
おととしぐらいに、
うん、
そうそう。ああ、なんかね、タイトルだけは知ってるけど、内容全然知らなかった、これ。そういう映画なんだ。見よう。あとはね、私の中のあなたっていうのは結構ね、よかったですね。あれ、ちょっとね、同じなんですけど、展開に順番があって、
私の中のあなた。
うん。タイトルちょっと悪いと思うんですけどね。マイシスターズキーパー。 ですね。一応、現代を。My Sister's Keep。
ああ、キャメロン・ディアスね。
キャメロン・ディアス。で、これあれじゃないかな。この、小さい女の子あれですよ。リトル・ミス・サンシャイン出てた女の子です。
あの、金魚のお腹みたいな女の
子。そうそうそうそう。なんだっけ。なんだっけとか言って。アビゲイル・ブレスリン。
めっちゃ大きくなってるよ。
そりゃ、子供、ね、マナちゃんだって、芦田愛菜ちゃんだって大きくなりましたね。そう、この子、うん。で、この子が、お母さんを訴えたいって言い出すんですよ。
うん、
あの、弁護士とか言って、
うん、
9歳とか10歳ぐらいの時だと、多分まだ、お母さんを訴えたいんですけど、つって話を聞くと、そのお姉ちゃんが白血病なの。
うん、
で、お姉ちゃんの白血病のために、なんかその血を、妹からこうやって抜いたりして分けたりするんですよ。でそれがもう辛いからお母さんを訴えたいとかっていうところから始まるんですよ、ストーリー。
うん、
それがなかなか面白いじゃないですか、設定が。
で、キャメロン・ディアスはお母さん。
お母さん、うん。
弁護士。
お母さん、お母さん。うん。っていうところから始まって、実、これもネタバレ しますけど、別にネタバレしてもいい話なんでしますけど、お母さんは、だから、お姉ちゃんを助けたい心で、だから、娘の方に、
うん、
妹の方に目が行ってないだけなんですけど、その、お母さんを訴えろって言ったのが実はお姉ちゃんなんですよ。
うん、
で、お姉ちゃんが、私はもうダメだから、わかってるから、ちゃんと娘、妹の方を見てほしいみたいなので、実は、そういうのやらせてたっていう、みたいので、うん、結局、だからその、キャメロン・ディアスがどうしても諦められないんですよ、お姉ちゃんが。死ぬっていうのを受け入れられないみたいな感じかな。
うん、
だからまあ死っていうのはね、物語に限らずね、人間全部そうですけど、ね、いつか死にますからね、みんな。
うん、
それを受け入れるってなかなか難しい話ですよね。
うん、
っていうね。なんだこの雰囲気。だからそれに向かってるストーリーだから結構多分フックされちゃうんだろうな、気持ちをね。深いな。
もうすぐ2355が始まるな。
2355って何ですか？
NHK、E
テレ。あー、なんか言ってたな。言ってたな、昔。
2355。
なんで急に、今、その時間だから。
そうそうそう。
もうあれだな。ほんと子供だな。今、ラジオ撮ってんすよ。
そうそうそう。
ラジオのパーソナリティがさ、放送中にもうすぐ2355始まる。自分のもう、ことで頭いっぱいみたいな。
違う違う、死についてちょっと、暗くなったから。
明るくしてみた。
そうそうそう。
なるほど、
ね。話題変えようかな。
変えようかな。な
るほど。時計見たら、あ、もうすぐ2355始まるなって。
じゃあ、そんな感じで一回切りますかね。録音の方はね。
結局。
はい。一個言いましたから。
一個いけた。
家の中のモンスターっていうのを今日は。で、これ気が向けば次はね、
うん、
金の羊毛、ゴールデンフリースっていう話をしていこうかなと。
はい。
思います。
お、プライベートライアンが3番目に入ってるんだ。
そう。どんな映画かというと、頑張れベアーズ。大災難 PTA。オーシャンズイレブン。そして、一粒の光。こういうやつ。
ちょっとモンスターと違って、くくりが分かりにくいな。うん、説明聞かないと。
羊毛っていうのが何か分かりづらいですもんね。
うん。
これは説明しますよ。興味ある方は次回。
はい。
いい感じだな。なんか、煽って。ほっこりトークなのに煽って。とりあえず10回分ぐらい。じゃあ1回に1個だな、これ。
そう
ですね。1回に1個でじゃあやっていこうかなと思います。うん、ということで、で、あ、ちょっと最後に宣伝だけ。100文字小説大賞というのが今募集していまして、何ブロックかが投票していると思います。応募の締め切りが4月3日土曜日の24時までとなってますので、よかったら作品もご応募ください。その後に何ヶ月かわかんないですけど、何ブロックかにわたって投票を続けていますので、作品書けないよとか、まあ間に合わなかったよっていう人も投票の方で参加いただいて楽しんでいただけると嬉しいなと思います。あとは読書会、リモート分析会なんかもやっていきますので、よかったらサイトの方の日程ご確認ください。ということで。
はい。
ほっこりトークでした。
はい。